説教神の福音宍戸元牧師。
今日の説教 の結論、それはこのロマ書第1章の一節の後半のですね、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロ、この言葉、特に、選び出され、そして後続いて人となったという、この点に特に注目をしていきたいので、まず選び出される、先週はこのその前にありましたキリストイエスのしもべというとされることの恵みについて、恵みと祝福について、数々のことを見たのですけども、今日はそのしもべとされたパウロには一つのこの使命が与えられているということであります。これはまた信仰者すべてにこの当てはまる、そういう問題なのであります。ここに選び出されというふうに訳されておりますけれども、かつての公約聖書はですね、これを選び分かたれというふうに訳しておりましたね。選び分かたれた、そして、福音を告げる任務をこう与えられたという、人ということの方に移っていくんですけれども、ここに選び出されたというこの言葉でありますけれども、この言葉の説明にこういうのがありました、この言葉、選び出されたというこの言葉の語感となっている文字は、やがて近代語では地平線という言葉が出てくる、そういう言葉だ。つまりこれは地平線のような一線を画してあるものを他のものから区別するという言葉をさらに強化した言葉になっている。で、パウロは神の技のために派遣される。それは実に天と地を分けるように自分が他の用をするものとは全く一線を隠せられたものとなったと、そういう意味がそこにあるんだと。選び分かれたという、そうですね、分かたれていくんですから。後にはパウロはガラテヤ書の中でこういう言葉を書きました。私を母の胎内に会う時から選び分け、恵みによって召し出されて、召し出してくださった神というふうに書きました。ここに選び分けというこの言葉、ガラテヤ書の方で使っているこの言葉と、今日のですね、パウロがロマ書で書いている福音のために選び出されたっていうのは、これ全く同じ言葉なんですね。つまりパウロは自分は神によって人々と一線を画された、もはや人々とは違った存在にされた、天と地っていうのはまるっきり意味、地平線という言葉がありますが、それはもう遠くの方においてこう一つとなっていくというようなものですけど、限りなく遠いところですね。それはそれまではこう天と地っていうのははっきりと分けられていると、ということなんですね。その分けるという意味でここでは用いられているわけなんですけれども、まさに全く今までの他のものとは違って神の福音に使えるしもべとされたというふうに言っているわけなんです。で、この言葉は確かにパウロの個人的な体験というものがこの言葉の背景にあるのであります、ね、それは皆さんよくご承知のあのダマスコに向かっての旅の時にキリスト教徒を迫害するためにダマスコに向かっていった。そして彼らを男女の別なく捕らえ獄に入れようとしていた、その旅の途上にこのよみがえりのキリストが現れたっていうあの出来事です。そしてその時声があった、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという男の声が、問う男の声があった。あなたはどなたですか。 声の主は誰か、何時は誰かとパウロは聞いた。そうすると声の主が答えた。私はあなたが迫害しているイエスであるというそういう声だった。真昼であったが、その光は太陽よりも明るく輝いて、私と同行していた者の周りを照らし、私たちは皆地に倒れた。その声はさらに続いた。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民異邦人のもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。まあ、使徒言行録の中に、まあ、これは26章の引用ですけれども、まあ、9章、22章、26章でですね、パウロはこの3回そういうことを語る機会があったわけです。このよみがえのキリストとの出会い、それがその後のパウロの生き方というものを、まあ、決定した出来事であったというんですね。なぜかというと、ユダヤ教徒を迫害してたわけでしょう。ごめんなさい、キリスト教徒を迫害してたわけでしょう。パウロはユダヤ教徒として。ところがここでこのよみがえのキリストに出会って、パウロ自身がキリスト教徒になってしまったわけですから、これはもう180度の方向が全く違うものになっていっちまったということですから、この決定的な出来事っていうのがパウロにとってはその後の生涯を決めてしまったということであります。後にパウロは自らの言葉で弟子テモテにこういうふうに書いている。これはちょうど先週も読んだところなんですけども、私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかしキリストイエスを信じていない時に行った、知らずに行ったことなので、神の憐れみを受けました。そしてキリストイエスによる信仰と愛とともに、私たちの主の恵みがあふれるほど与えられました。私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本になるためでした。ここに手本という言葉がありますね。ヘブライ人への手紙12章ではですね、このヘブライ人の著者は、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れ、まあ、そこではアブラハムの霊、モーセ、イデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、預言者たち、そういった人々をこう霊に出してですね、この旧約の信仰者たちを霊に出しまして、そしてそういう人々たちに囲まれている以上、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、手本というのはお習字で先生の書いたものを下敷きにして、その上に生徒がなぞっていくという、これ手本ですよ。まさに自分の下にある手本、その最たるお方はイエス・キリストである。信仰の創始者、信仰の完成者であるイエス・キリストをこの見つめながら信仰の旅路を歩んでいこうではないか。さらにはそこには旧約のそういう信仰者たちがいたわけであります。何にもこの殉教したような人たちもいたわけである。まさに 自分は永遠の命をし、この方を信じて、イエス・キリストを信じて永遠の命を得ようとしている人々に対する自分はその実例なんだ、サンプルなんだ、まあ手本って書いてあるんですけど、それは何か模範ということよりも一つの自分は実例なんだと言ってるわけです。ダマスコ体験は確かにこれはパウロ一人の個人的な体験ですよね。個人的な体験、しかしその子の体験というのはその後の人々が追体験することによって信仰者すべてがいろんな形の経験となっていく、まあ、広がっていくというでしょうか。我々自身も同じなんですよ、ね、一人一人みんな違うでしょう。信仰に入った経緯、みんな違う経験を持ってるんじゃないですか、体験を持ってるんじゃないですか。しかしそういう話を聞くことによって我々はあ、そういうことを経験体験なさったんですか、そういうことを味わってこられたんですかということを聞く機会がありますね。我々の教会も出している、まあ、信仰証言集というのがありますね。あれ読んでこられたら分かると思いますけれども、一人一人みんな違った体験を持っているわけですよ。キリストを信じるようになった体験です。しかしそれらのことをですね、学ぶことによって聞くことによって、また我々も一つの、まあ、追体験というんでしょうか、そういったものを全く同じではないかもしれないけれども同じようなことをですね味わっていくことができる、あそういう経験もあったのか、体験もあったのか、まあここで体験という言葉と経験という言葉をね使い分けている、まあ、哲学者もいますけれども、まあ厳密でなくともですね、まあいわば一人一人のそういう体験というものを我々もですね受ける味わうことができる、それが教会の歴史伝統となって継承されてきた。この教会だって今まで洗礼を受けた人何人ぐらいいますよ、 何百人っているんじゃないですか。パウロ、さらにこれをヨーロッパの歴史に教会の歴史に言うならばね、ここではパウロの体験を今、学んでるわけですよね。パウロもアーグスティヌスもルターもカルバンもジョン・ノックスもウェスレーもチンチェンドルフもシュライル・マッハーも、日本でもどうですか、内村勘蔵もいたじゃないですか、上村正久もいたじゃないですか、新島城もいたじゃないですか、萩本子もいた、まあ、先週週報に書いた沢田美希もいた、全て我々の信仰の手本だと思うんです。その根本には神が信仰者一人一人をこの地上の事柄とは一線を画して私たちをキリストを信じる者へと導いてくださった、そういう神の主権、神の全能の力、神の全権、絶対的な力というものがあったからこそ我々はキリストを信じるようになったんじゃないですか。信仰は人間の技ではないということを言いたいんですよね。もちろん我々がみんな教会に来るという人間の技ですよね。信仰を求めて求道したってことあるでしょう。しかしそういうことのもっと奥に神が我々をキリストを信じる者へと導いてくださったんだと、信仰は人間の技ではなくて神の技なんだということを言いたい。パウロはそれを選び分け、神の選びなんだと、神が我々を選んでくださったんだと、それは神への召し、我々を召してくださったんだと、先ほどガラテヤ書一章のことを言いましたね。母の体内にある時から私を選び出しというふうに書いたんです、パウロ書いたんです。体内っていうことはまだ生まれる前じゃないですか。生まれる前に選んだ、それはなんかちょっと変じゃないですか、考えてみると人間的なレベルというならば。しかしそういうふうに信仰というものを捉えるということがここで示されている。絶対的な神の道からがあったんだ。旧約の預言者たち、イザヤも エレミアもこの言葉を書いていますよ。自分は母の胎内にある時から選び出された、神は私を選んでくださったんだと書いてる。だから信仰というものを、ただ人間が自分が好きな時に行って教会で洗礼を受けたっていう、そういう興奮にしてだするだけでは足りないんですよね。そうじゃなくて、その背後には神の全能の力、神の絶対的な力、私が生まれる前に私を恵みの中へと選んでくださったんだとパウロも書いている、預言者エレミアも書いている、預言者イザヤも書いているんですよ。これはそういうふうに捉えなければならないということですよ、信仰というものを。さらにはエペソ書1章の4節、これは我々が学んだことじゃないですか。何と書いてあるか、天地創造の前に神は私たちをお愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいて、選び、お選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神が愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。神の選びによって召された信仰者とされた私たちは、その輝かしい恵みを褒め称えるという、そういう目的、そういうことが私たちには与えられているんだということ。称えるというのはただ賛美の歌を歌えばいいっていうんじゃないんですよ。救い主を知らない方々に救い主を伝えていくということ、そういう伝道を伝えるということですね。皆さんお一人お一人ね、みんな違う、ルターもカルバンもウェスレーもみんな違うじゃないですか。上村正樹さんも新島淳もみんな違う働きをしたじゃないですか。しかしキリストを信じることにおいては同じだったですよ。そしてその時その時に必要な、自分は神の御業をしてきたんだと思うんですよ。どれ一つとってですね、失うことのない大事な私は働きをした方々だと思うんです。それは教会の歴史を作ってきたんですよ。皆さんお一人お一人も同じじゃないですか。今どういうお仕事をしてるかみんな違うでしょ。しかしそういうことの背後に、神があなた方を信仰へと選んでくださった、だからあなた方はその仕事、お仕事を通して、その生き方を通して、その全生涯を通して神のそのキリストの恵みを褒めたたえる、この恵みを伝えるものとなっていきなさいって書いてあるんですよ。これが教会の伝道だと思うんです。パウロはこの福音の福音を異邦人に伝えるために自分を選ばれた、神の召しによって、神によって召し出された、でそれをですね、人とされて、召されて人となったパウロっていうふうに書いてる。人っていうと特別な人間のように我々と違う人間だと思いますよね。確かにそうです。人というのは使わされたものっていうもの意味なんですよね。ですからこれは言うならば、子供がお母さんからですね、言いつけを言われてですね、それをお使いですね、昔に言うならば、今ちょっとあるのかどうかあるかと思いますけど、お使いとして行く、それは人ということの意味なんですよ。お母さんから言われたことの内容間違いなくですね、お店は何かに行ってですね、ちゃんと知らんものを買ってくる、使わされていくもの、それは人っていう、まさに使わす者に従順に従い、誤りなくその内容を伝える役割ですから、これはもっと公的な立場で言うならば、全権大使、国を代表する人が、例えば国務大臣、外務省でも何でもそうじゃないですか、国をの権威っていうものを預かって、その全権を担って交渉していくんじゃないですか。全権大使ですよ。 まさにそれが教会のキリスト教のこの基本を作った人たち、それが使徒っていう言われる人たちなんですよね。ですからガラテヤ書一章の一節では、人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神によって使徒とされたパウロというふうに自らを書きました。それはあの人この人のしがらみ、義理人情、社会的地位、あの人から言われたから、あるいはこの人は偉い人だから、そういうことではない。この世の 社会的政治的法律的制度からではなく、そういう人間のを規定しているそういうものからではなく、イエス・キリストとイエス・キリストを死者の中からよみがえらせた神によって、自分はその全権を受けて福音を語っていくんだっていうわけで、人間の知恵や人間の能力によるのではなく、それ以前にまだ生まれない先から、あの旧約の預言者たち、エレミヤ書一章の五節、イザヤ書49の1、そこに生まれない先からということが書いてありますよね。母の体内にある時からということが書いてあります。まさにそれと同じように、生まれる前にどんな能力を持ってたか分かりますか？そんなこと誰も分かんないじゃないですか。人間の能力によって、あの人はすごい頭がいいから弟子にしようとか言ったんじゃないんだって言ってるんですよ。パウロ、神はパウロを生まれる前から福音のしもべとして使えるものとして選んでくださった。まさにそのようにして自分は使わされていく、イエス・キリストから使わされていくんだ。私たちもそのような神の全能の権威によってキリストを信じる者として召されたのであるということです。そのようにして私たちもキリストの福音を、この恵みをですね、伝えていく。まあ今日のところに、神の福音のために選ばれ、神の福音のためにそれを伝える使者として、まあ、召されて使徒となったパウロと書いてある。今日の一番の中心にあるのは、ですから神の福音ということなんですよね。神の福音に伝えるものに使えるものとなるということが、としてこの選び出されている。神の恵みを、我々が与えられた恵みをみんな与えられているわけですよ。今までキリストイエスの恵みに預かるように、その大きな目的は何だ。神の福音のためだ。このところをですね、福音のためにっていうところを、ちょっと一番初めの方の五行目の時に、本田哲郎の個人訳っていうのを書いてきました。神の福音を告げ知らせる任務をいただきましたと。ここに神の福音をのためにっていうのは、それはどういうことか。神の福音を告げ知らせる任務だと、この方は訳してるんですよ。神の福音を実際に直接ね、伝道する、するようなパウロのような人もいたでしょう。しかし先ほど言ったように、我々一人一人は、カルバンは、祭司だけが福音を伝えるんじゃないよ。そうじゃない。一般の人も神のコーリングによって、神の、それは召しでしょう。それは一般の職業を通して、神の福音の恵みを伝え、扱った者としての神の福音を伝えていきなさいっていうのが、プロテスタント教会が始まったね、理由なんですよ。祭司だけが福音を伝えるんじゃないよ。キリストを信じる一般の人々も神のコーリングがあるんだ。神のコール、召し、呼びかけがあるんだっていうことでしょ。そういうふうにして自分の職業を通して、神の福音に仕えていくものとなりなさいっていうのが、この本田先生の訳ですよね。神の福音に告げ知らせる、 広い意味で我々はそういう大きな任務をですね与えられているんだっていうことなんですよ。福音を伝えるというのは牧師がすればいいことだ、長老だけがやってればいいことじゃないんですよ。福音、神の福音を告げ知らせるというのは教会全体の役割なんですよ。教会に召された、キリストの体として召された一人一人は神の福音を伝えていくという役割を担っていく、そういう働きがあるんだ。昔言われたじゃないですか、直接ね福音を語らなくたっていい、福音を伝える者のね手となり足となり、籠を担ぐ人もいるじゃないですか。福音を伝える人の籠を担いでいる人もいる、そのまたわらじを作ってる人もいる。キリストというそういう方の方のキリストのという方にですね、我々は何が我々は一体できますか。キリストの代わりなんか誰もできないじゃないですか。しかしそういうことに使える人たちの手助けはできんじゃないですか。カバンを持つことはできんじゃないですか。それだって福音を、神の福音を伝えるということになっていくだろうと思うんですよ。ですから宗教改革はね、祭司だけが福音を伝えるんじゃないよ、パンを作る人もね、お蕎麦を作る人もみんなそういう技を通して神の栄光を表していきなさいっていうふうに教えたんじゃないですか。どんな仕事もですね、神の栄光につながっているんだということを考えるときに手抜きはできないじゃないですか。電車を運行することに携わっている人が手抜きをするから事故が起きんじゃないですか。その仕事のために忠実に真実に、人間ですから誤りもあるかもしれません、そういう誤りを積み重ねて誤りのない交通手段としての新幹線というものが日本で完成されてきたんじゃないですか。多くの人たちのそういう努力が結晶があると思うんですよ。そのように一人一人皆さんのお仕事を通して、その生涯を通して、生き方を通して神の福音に仕えていくということです。これがプロテスタント教会の一人一人の信者の中に本当に自覚されていくということが大事だと思うんです。でないと福音伝道はね、教会の何か祭司だけがやってればいいじゃないか、我々お客さんという感じになります。そういう教会ではない教会をルターもカルバンもウェスレーも作ろうとしたんじゃないですか。それがプロテスタント教会になったんじゃないですか。でそして多くの人たちがそこにですね、なお召された働き人たちが出てきた。我々の教会もその一つだと思うんですよ。皆さんもそのお一人だと思うんですよ。まさにそういうふうにしてこの我々の教会というものがあるんだ。この神の福音ということは神に関することではなく、神ご自身から出た福音、神が創始者であり神が所有者である福音、神ご自身が主語である福音、その福音を伝える者が、伝えるのが福音の伝令者、人である。まさに教会の働きっていうのはですね、人間が主じゃないんですよ。人間はパウロが初めて言ったように主に仕えるしもべであるって言ったじゃないですか。先週仕えるものっていうものの意識がなくなった時にね、プロテスタント教会は潰れますよ。単なる人間の集団になってしまいますよ。みんなキリストに仕えていくものなんだ、長老も牧師も、ただそれだけの違いだ。働きは違うかもしれない、ですけども仕えるということにおいては全く一つだっていう、このことが教会、プロテスタント教会の、我々の教会の根本にあるということだと思うんですよ。この根本を外してしまった時に教会は教会でなくなってくる、ただ人間の主義の集団になっていってしまうんですよ。キリストに仕えるということをの筋を通していかなきゃならない。このことを教会のね、中心的なところに置いていかなきゃならない。これが教会形成だと思うんですよ。まさに この先ほどこのパウロは自分はイエス様からですね、あなたはですね私に使えるものとなっていくんだ、そこにこの26章の使徒言行録26章のところですね、ところにあなたを奉仕者また証人にするためであるというふうに出てました。奉仕者とは何か、これは元の言葉はですね、昔あの奴隷船という船があったんで、船が手漕ぎの船があったんですよ。その手漕ぎの船、動力の船ではなくてですね、その船底でですねロール、この炉を漕いでるんですよ。そういう働きをするのが奴隷の仕事だったんですよ。しもべの仕事だったんですよ。目に見えないんですよ、船が動いてる。しかし一生懸命働いているのはそういう奉仕者たち、しもべたちだった。まさにその言葉が使われてるんですよ。誰もいない、皆さんね、教会の皆さんが教会においてそれぞれの働きを、いい働きをしてるってことは誰も見てないじゃないですか、この世の人は。しかし神様が見てらっしゃる。奴隷が奴隷の船族で船を漕いでると同じですよ。しかしそういう働きを通して福音という船はちゃんと対岸にまで、神の国にまで進もうとしてるんじゃないですか。それが奉仕者でありますよ、ね、まさに。また証人、これはついには殉教者という言葉にもなった言葉ですよ。何か殉教者が偉いっていうんではないんですよ。キリストを信じる者としての生涯を貫いたっていうことだけですよ。我々がどういう最後を迎えるか誰もわからないんじゃないですか、ね、華々しく何かこのね殉教者なんて、そんなことはどうでもいいことじゃないですか。ただ我々はキリストの終わりの日までキリストに忠実に従っていた、ただそのことだけですよ。それが証人ということですよ、いうことですね。そして最後の方ですけども、このそこに福音を伝えるそういう働きをした、直接したのが異邦人に伝えるのがパウロの働きだったわけでありますよね。でここに福音という言葉がありますよね。福音というのは、これは先ほど読んでいただきましたイザヤ書52章の言葉、こう書いてある。それは良き訪れ、すなわち喜びの知らせを伝えるために伝令者は走っていった。昔は新幹線がなかった、携帯もなかった。伝えるものが直接走っていって王様のところに行って、王様、今回の勝利、今回の戦いは勝利となりましたということを伝えたのが、よくあるのに言われますようにマラソンのね、今マラソン競技 42.195 キロですか、その走っていった。まさにそれはですね、単なる運動じゃないんですよ。王様に勝って戦勝の報告をする、そういう働きをすることだった。まさに喜びの知らせを伝える伝令者、私たちはなんとか戦いに勝つことができました。その喜びを第二イザヤは次のような言葉で書いた。長いバビロン捕囚から解放された喜びを伝える情報をここに記した。イザヤ書52章、これ第二イザヤですよね。第二イザヤっていうことはバビロン捕囚から帰ってきた後のイスラエルの民に伝えられ、選ばれた預言者の一人ですから、イザヤ書は大変長い66章もある。ですから1章から39章までは第一イザヤ、その後のバビロン捕囚の時代40章から55章までが、まあ、第二イザヤっていうふうに、まあ、年代がね違ってるからそういうふうに一応学者は区別してるわけです。ここで52章っていうのはそういう場所に位置している。すなわちバビロン捕囚からですね、長い捕囚から解放されたんだ、我々は書いた。その喜びを書いた、伝える情景を描いている。いかに美しいことか、山々を雪巡り、 良い知らせを伝える者の足は、人々は歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰めエルサレムをあがなわれた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。まさにバビロンの捕囚というそういうところから解放されてエルサレムに、故国にもう一回帰ってくることができたという、そういう喜びを伝えているのがこのイザヤ書52章じゃないですか。知らせを伝える者の足は山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか。もう走ってる途中ね、もう疲れ切ってしまった足、時には何かね悪いもの踏んでね傷ついた足、そういう戦いの後じゃないですか。しかし聖書はそれを美しいと読んでる。それはただ本当に福音を伝えるということ、喜びを伝えるということに仕えているものの姿だと言ってるわけです。パウロは自分の足で何万キロの道のりを異邦人伝道のために使えたんじゃないですか。当時バスとかないんですよ、車とか、まあ、カゴとかあったかもしれないけど、だけど基本はパウロ自らの足でね、アテにも根にも行った、パウロあのコリントにも行った、エペソにも行ったっていうことじゃないですか。自らの足で福音を伝えていった、それは教会もないじゃないですか。一人一人のそういう働きを通して教会の伝道というのは伝わっていくんだということですよ。我々もその使命がある。そしてそれはその根本のところにはイエス・キリストご自身が立っておられるということなんですよ。今日は歌いませんけど、この賛美歌247番、岩山荒れの漏れず尋ね、飢え疲れし子羊をばいたわり抱きて帰りたも。これイエス・キリストのお姿じゃないですか。イエス・キリストは岩山であろうと荒れ野であろうが、一人一人をね、病人のところに尋ね、疲れている者たちのところに尋ね、そして飢え疲れし子羊をばいたわり抱きて、そして神のもとに返してくださる。ここにあなたの本当の平安がある、癒しがある、神の救いがあるというふうに、神の福音のもとへと我々を導いてくださるのがイエス・キリストじゃないですか。まさにそのような神の福音をですね、私たちは与えられている。そしてそういうイエス・キリストを与えられている。今週もこの主と共にそれぞれの戦いに歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、私たちはこの世のさまざまな忙しいさまざまな労苦の中に生きておりますが、なお私どもに与えられているあなたの大きな恵みの福音、神の福音があることを思い、勇気を持って感謝を持って喜びを持って忍耐を持って、今週もまたそれぞれの戦いに励むことができますように。願わくは一人一人の祈りをあなたが顧み聞き届けくださいまして、共に福音に預かる喜びに満たし、今週一週間の歩みを続けることができますように、弱い私たちをどうか守り支えてください。あなたの御言葉とあなたの御霊が一人一人の今週の一週間の歩みを守ってくださいますように。これあの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。